今日の聖書箇所はヨハネの黙示録2章1節から7節。ヨハネの黙示録2章1節から7節です。新約聖書の一番最後492ページになります。それではお読みいたします。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず、人と自称しているが実はそうでない者たちを試して彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったけれども、あなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行ってあなたの燭台をその場所から取り除く。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者はには私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにある。はじめの行いに戻ろうと題しまして、横山雅秀先生に宣教していただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
おそらくほとんどの方が女川ご夫妻 の、 結婚式以来だと思いますけれども、はい、それ以降本当にご無沙汰をしています。まあ、皆さんがですね、幸いにですね、女川ご夫妻も含めて共に主の御体を立て上げて、おられるということはもちろん承知の上でですね、祈らせていただいております。まあ、この度設立10周年ということでですね、もう10年経ったのかと私は思うんですけれども、皆さんが本当にご苦労もあったと思うんですね。それでもしかし御言葉に立って、そして、共にその志を大切にしながら祈り合いつつ支え合いつつ教会を10年間、守ってこられたことに本当に敬意を覚えるというところであります。そうですね、まあ、初めにあたって本当に設立10周年心からおめでとうございます。まあ、どの御言葉からと思って迷ったのですけれども、はい、この箇所を選ばせていただきました。まあ、この箇所からですね、ともども教えられつつ、さらに、まあ、皆様におかれましてはですね、このあと、10年、20年と災害に歩みを重ねていかれればと、心から願います。 まあ、もう私が言うようなことじゃないかもしれませんけれども、まあ、政治家をはじめですね、まあ、近年は民間の企業におきまして、まあ、相も変わらずの不祥事が続いております。まあ、ちょっと前ですけれども、個人的にですね、印象に残りましたのは、自動車企業5社による認証不正の事件であります。まあ、車の安全性を示すための試験に対しまして不正を行ったというですね、まあ、深刻な有志問題であります。でこれに対してですね、とある、その中の、企業の会長さんはですね、いやこれは本来よりも厳しい試験を、やったんだと、なので、安全は担保されていると、言い放っていたのが妙に耳に残りました。まあ、これに対して、専門家の方がですね、まあ、あくまで言い訳なのであって、しかもその言い訳は通用しませんと、まあ、突き放すコメントをしておりました。その企業は、まあ、創業87年を迎えようとしております。まあ、今では創業30年以上であるならば老舗を名乗って良いのだそうです。日本の自動車企業はですね、もう老舗にはとどまらず世界有数の企業として大きく成長を遂げております。まあ、創業87年ということを申しましたけれども、私たちキリスト教会、使徒の働き2章に記されております教会の誕生から2000年が経とうとしております。まあ、まさに老舗中の老舗であります。しかし、まあ、そんな教会も2000年の歴史の中でですね、まあ、人類に多大な貢献をもたらしてきた一方で、まあ、数々の汚点も残してきたというのも事実であります。まあ、それでも、まあ、こうして存続が許されて社会で認知されておりますのは神様の憐れみでありますし、信仰の先輩たちが良い証を立ててきたからであります。まあ、今朝私たちの信仰の先達でありますエペソ教会を取り上げてですね、まあ、負の遺産も含めて共に学び、私たちの歩みに生かせればと願います。エペソ教会につきましてはお読みいただいた2節にありますように、その行いに関して私は知っていると、まあ、イエス様はお語りになっております。まあ、イエス直々のお褒めの言葉をいただいています。でこの行いでありますけれども、決して恵まれた中でなされた善行、功徳の類ではありません。すぐ後にですね、労苦と忍耐と言い換えておりますように、厳しい状況の下でのこの信仰を貫いた、耐え忍んだ、その中での行いです。まあ、加えて悪い者たちとの戦いというですね、厳しさにも直面しておりました。具体的には偽使徒との戦いです。まあ、当時ですね、私はキリストの弟子であるとか、自分はキリストから直接使徒として任命されたと称しまして教会に入り込み、教会に混乱をもたらす輩がいたようです。でこれに対しエペソの教会は何もしなかったのでなく、はっきり我慢がならなかったとあります。まあ、こんなインチキまがいものは見逃すわけにはいかない。まあ、自ら当事者を調べ上げ彼らの正体を暴くということをやってのけます。でこのこともお手柄として取り上げられております。 でこうした具体例を挙げましてですね、イエスはエペソ教会がいかなる点で優れていたかを総括します。3節、あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかった。主がご覧になるエペソの教会は、まず忍耐の点で優れたと評価しております。特に2番目のですね、この私の名のために耐え忍びというのが大切です。でこの耐え忍びという言葉ですけれども、先の2節のですね、我慢する、この言葉と同じ言葉です。ですからここはですね、私の名のために我慢したと訳すことができます。悪者たちに我慢がならずとありますとですね、正義感に満ち溢れて、そのあまり、今風で言うと、切れやすい集団を、つい考えてしまうんですけれども、そうでなくてですね、実は、イエス様のゆえによく我慢した教会で、あったということです。でここではこの私の名のためにが重要です。主のゆえに我慢していたからこそですね、主のためにならないことには我慢できない。自分たちの都合とか好みではなくて、私の名、イエス様にとって何が良いことなのかを最優先し、忍耐を重ねる、そういう歩みを、イエス様ご自身が評価なさるのです。こうしてみますと、やはりエペソの教会は忍耐に秀でて、私の名のために生きる教会で、ただ耐え忍ぶだけでありません。教会の主であられるイエス様に基づいてですね、何が正しくて何が間違っているのか、本物と偽物をきちんと見分けるだけの、見識といいましょうか、洞察力、判断力、そういったものを備えた教会であります。で特にですね、今触れました偽使徒への対応からも伺いますように、まがいものは許せないという、潔癖さといいましょうか、神の清さ、正しさをただ頭で知っていたのでなく、その通りに生きよう、教会を守ろうという、そういう、意思といいましょうか、行動力にも富んでおります。そのあり方がとてもよくここに示されております。健全な信仰に立って、それによって培われた洞察や判断力を用いて、困難な問題にもひるまずに立ち向かう、すべてはイエス様のため。でここが驚くんですけれども、一向に疲れを感じなかったというんですね。3節、あなたは疲れ果てなかったというのです。でここまで評価されておりますエペソ教会は、誰が見ても健全で理想的な教会だと思われたことでしょう。しかし、主はきっぱり語られます。4節、けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまう。私たちはここでですね、教会としての根本的な見直しというものに迫られます。私たちはつい私たちというか私と言った方がいいと思いますが、自分の教会、他の教会に対しましてですね、ああだこうだと言いがちであります。教会の良し悪しを簡単に口にしてしまう。その時ですね、見事に抜け落ちておりますのは、教会の状態、本当の姿を知っているお方の存在です。このお方はですね、誰の目から見ても何の問題もない、むしろ順調そのものと思われていたエペソの教会に対しまして、初めの愛からの脱落状態を指摘なさるわけです。この4節は、これはエペソの教会だけでありません。同じ教会2期、 そしてここで礼拝を捧げております私たちにも語られているお言葉であります。でここで主がおっしゃる初めの愛というのは、これは神様に対する私たち教会の愛を指していると思います。主なる神は滅びへと向かっていた罪人のために救いの道を備えてくださいました。私たちが担いきれない罪を最愛の御子イエスが担うことで私たちに救いがもたらされます。御子を惜しまずに与えてくださった父なる神様の愛、そしてこのご計画に従順に従われました御子の尊い犠牲に、私たち教会も愛を持って応えよう、この決意でですね、キリスト教会は始まっております。でこの神様に対する愛こそがですね、原点とすべき始めなんだと主は言われます。だからこそですね、ここで示されていることに本当に心してですね、共に向き合いたいと思います。これほどに大切な初めの愛です。にもかかわらずこの愛から離れてしまっても教会としてはやっていけるってしまうというこの事実です。今朝ぜひともこのことにですね、共に目を向けたいと思うんですね。初めの愛から離れて教会としてやっていける、そんなこと本当にできるのと、そう問いつつも、でも正直に振り返りますとですね、このことはお互い体験済みのことではないかと思います。人間関係でも、最初の頃は良かったけれども、あとはもう惰性ということがよくあります。結婚生活一つとりましても、内容こそ、異なりますけれども、初めないから、遠のきながらもですね、表向きなんとか夫婦としてやっていけるし、事実やっている。でも深いところでは問題を抱えていて、それに気づかない、あるいは見て見ぬふりをする、こうしたことは別に夫婦に限ったことではありません。親子やあらゆる人間関係にも考えられる。で、今回はですね、キリスト教会も例外ではないということなんであります。私たちの教会はどうなんだろうか問わずにおりません。私たちの教会、八王子の教会、そして欧米中央は聖書教会、おそらくですね、エペソ教会ほどはあれもこれもっていうことではないと思うんですね。まさにこの、今朝の私立礼拝、そして、平日のどこかでですね、このお祈りの集会とか、それくらいではないか。エペソ教会から見るとですね、あなた方は主の集会が少ないと、そういうふうに言われてしまいそうであります。しかし問題の本質はどれだけ活動的なのかそうでないのか、集会が多いのか少ないのか、集会が少なければそれだけ大丈夫という、そういうことではないと思います。教会、そしてそこに連なる私たち一人一人がですね、主の技をそこでしてるんだけれども、それが一体何に基づくものであるのか、そこが、今朝問われているのです。で今回のエペソ教会を通して教えられることでありますけれども、まさにこうした教会の営み、また教会生活、はっきり言いまして、初めの愛を書いても十分実行可能なのです。神様の愛から離れていても礼拝を守り信仰者として生きるということは立派にできてしまうものなのです。こういう場合ですね、遅かれ早かれ疲れを意識するようになります。 当初は一生懸命がむしゃらで、そんなこと全然考えない、感じない。でも、続けているうちにですね、次第に、この心の中で内側から、一体何が良くて自分はこんなことをやってるんだろうと、そんな疑問が湧いてきます。教会に向かう足がこれまでよりも重く感じる。で、私はですね、このこと自体良いことだと思っております。なぜならば疲れを疲れとして意識しているからです。疲れを感じないことが恐ろしいことでありまして、そのまま突っ走ってしまう。あるいはですね、そんな疲れなんて感じちゃダメです、そんなこと言ってはダメですというのはもう本当に大きな、それは問題だと思います。その疲れを疲れとして意識する。で、そこでなすべきことはただ一つであります。今一度自分と神様との関係がどうなんだろうか、この原点にですね、もう一度立ち返って、そして神様が自分たちにしてくださったことを思い出して、で、初めの愛に、この大きな神様の愛に愛を持って答えよう、そこに戻れば良いのです。問題は今も申しましたけれども、この疲れに気づかない、あるいは気づこうとしない、これが深刻であります。ともするとですね、疲れないことは良いこと、健全だと、そのようにこう、言う人も中にはいますけれども、決してそのことは正しいと考えない方がいいかと思います。で、まさに気をつけたいことはですね、これが個人にとどまらないということです。教会全体が疲れているはずなのに、全くそのことに気づかないで突っ走ってしまうことであります。エペソの教会は、先ほども申しました、正しい信仰を固く守りですね、その信仰をもってして偽使徒を見抜きます。で、そのことに聖書の知識、高い判断能力、そして実行力、そしてそれを支える正義感に恵まれておりました。で、こういう成功体験もあってかですね、教会としては、意気揚々、初集会、あらゆる活動、大変活発であって、おそらく伝道祭も盛んになされていたと想像します。で、これらをですね、全て初めの愛抜きでやっていたということです。大変深刻だったのはまさにこの時ですね、疲れを感じないという、そういう、霊的な麻痺状態といいましょうか、それが教会を支配し始めていた。もしこの時ですね、教会の中から疲れたという声が上がったのならばですね、すぐにおかしいと気づいたはずであります。しかし教会は疲れ果てておりません。歩みは極めて順調、自分たちの信仰が健全だからこそですね、やることなすこと一つ一つが祝福されていると信じて疑わない。でも主の眼差しは順調そのものの奥底にありました。彼らの本当の姿をしっかりと捉えておりました。いつの間にか初心を忘れ、そこから離れて、自分たちが培った知恵や経験で、これで成功したんだし、これからもこれでやっていけるという、そんな独りよがりの自信、この信仰で大丈夫という隠れた不信仰を主ははっきりと見通されます。で、見通した上でですね、あなたには責めるべきことがあると、順調さとは真逆の危険な状態にあることを主ははっきり指摘されます。イエスは問題の解決として五節を語ります。だからどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。お聞きの通りですね、イエス様はどこから落ちたか、 つまりもともとどこにいたのかを思い起こさせます。落ちてしまったことは問題ではあるんだけれども、ここで問うべきはですね、どこからなのであってどこへ落ちたかではない。キリスト教会に求められておりますのは、どこにに代表されます現状分析ではないということです。まあ、考えてみれば確かにそうなんです。現状分析は確かに大切です。しかしそれだけでは、問題の核心にたどり着けません。まあ、先ほど認証不足のことを言いましたけれども、まあ、それでどれほど深刻な状況になっているのか、まあ、調査が必要なのは言うまでもない。ただしですね、現状分析にこだわりますと、いわゆる犯人探しが始まり、責任者はというと弁明に終始するばかりであります。ことの本質に迫り、そこからの根本的な出直しはこれでは望めません。まあ、さっき一つの企業の会長さんのことを申しましたけれども、まあ、最初は旗織り町工場の ところだったと聞いてますけれども、そこからですね、あれだけの世界に誇る大企業に至った、まあ、そこには本当にこの大事なことをですね、忠実に行ったということがあったと思います。何か 大事な出発点があったと思います。なぜそこからこの落ちてしまったのかをですね、真剣に問うことなく、あの人が悪いとか、いや自分たちなりに努力したんだで、終わってしまう。まあ、教会も同じであります。犯人探し、教会批判、そして、自己弁護で、終わってしまいます。イエス様は、まあ、教会が本来持っておりました姿勢、あり方、常に立ち返るべき原点を思い起こして、でその初めの行いに帰りなさいと命じます。でこの初めの行いというのは、これは初めの愛に他なりません。ただしですね、じゃあ初めの愛に帰ればいいんだねと、それで済む話ではありません。悔い改めて初めの行いをしなさいと、おっしゃっておりますようにですね、この初めの行いは、そこに戻ればいいということじゃなくて、悔い改めによって可能だと教えます。まあ、それにしましても、なぜ悔い改めを通る必要があるんでしょうか。まあ、エペソ教会の問題は、まあ、何度も申しますように、初めの愛からの転落であります。でなのでですね、これをですね、単に愛の欠如の問題程度に考えるのは大きな間違いです。と言いますのもですね、五節の後半はこう続けております。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその場所から取り除く。そうせず悔い改めないならとですね、ここでも問題解決のためには悔い改めが不可欠だと念押ししておられます。ですから単に愛が欠けていたという、そういう程度では済まされない。まあ、こうやってここに食材とありますけれども、まあ、これは前の一章20節の、まあ、イエス様の解き明かしによりますと、これは教会を指しております。ですからあなたの食材をその場所から取り除くということは、これはですね、エペソの教会が主の教会としての立場を失うということを意味します。ここからもエペソ教会の抱えていた問題がいかに大きなものであったかということを思い知るのです。エペソ教会の問題は、行いの点では立派だったけれども、愛だけ不足していた。だから愛を継ぎ足せば良いということでは済まない。本当に危険な、また深刻な状態にあったのだということです。 ですから始めの愛からの脱落は主の教会からの脱落に直結している。教会の存亡ということがまさにそこにかかっておりました。それほどに大きくかつ深刻な状態でありました。先ほど申しましたように表向きですね、初めの愛を欠いても教会の営みは十分可能です。そればかりかですね、エペソ教会のように、疲れることなくどこまでも突っ走ることさえできます。しかしもちろんこれは表向きのことです。ここで私たちは思い知ります。神様のへの愛とかですね、信仰がなくてもできるとつい考えてしまう行い、教会の技、しかし実はどれ一つ取りましても神様の救いなしには成立しません。この礼拝も主イエスが私たちの救いのために十字架にかかり復活なさったという愛の御業の上に成り立っております。この神様の愛に心から感謝して応えるという初めの愛、この初心原点こそが教会をキリスト教会たらしめます。イエス様が最も大切にし、また私たちに求めるのはまさにこの原点であります。教会としてですね、これだけ伝道しました、教会もこれだけ立派にしました、もう大切かもしれませんけれども、私たちがキリストの教会である、これこそが教会をご自身の教会として認知なさるか否かの分かれ目であります。なのでこの点での失敗というのはやっぱりこれは愛の欠如ではなくて明らかに罪である。だからどうしても悔い改めということを経なければなりません。私たちは主の救い、当初はですね、本当にありがとうございますなんですけれども、だんだんですね、もうそれはもう十分分かりましたと、であとはもうどんどんですね、自分の信仰で自分の力でやってこれたかのようなそういう錯覚にどこか陥っていなかったか、そのことをもう一度率直に振り返ってですね、でもう一度神様のへの愛に立ち返らせてくださいとお祈りをする、それが大切。そして本当に感謝のことはですね、こういう私たちの悔い改めを神様は受け入れてくださる、速やかにやり直しの道へと歩ませてくださるということです。初めの愛、初めの行いをしなさいと、なんか聞きようによっては、まるでなんか幼稚園に戻りなさいみたいな、そんなどうもこう前向きとは言い難い、どちらかというと後ろ向きのに聞こえる命令です。でもそれはあくまで人間の見方です。大切なのはイエス様がどうご覧になるかです。人間的には本当に後ろ向きの消極的な行いでありますけれども、しかしイエス様はこれを7節、勝利を得る者の行いなんだとおっしゃいます。勝利を得る者には私は命の木から食べることを許す、それは神のパラダイスにある。どうしても創世記の3章を思い起こします。最初の人間アダム・エヴァによる神への背きのためにですね、人類は命の木から遠ざけられてしまいました。でも救いの完成の暁にはですね、遠ざけられた命の木に近づくことができるばかりか、ついにはその実を食べるに至る、勝利を得るものになると神様は約束をしておられます。エペソ教会の行い、偽使徒をですね試してその偽りを見抜いたということは、これはもう教会にとっての大きな勝利であるし、またお手柄です。 しかしイエス様はもっと大切な勝利を示します。初めの行い、初めの愛に立ち返って悔い改める。そうするならばこういったことをはるかに上回る勝利に至るんだとご自身の教会を励まします。イエス様につきましては自らですね、こういうふうに自己紹介をしております。一節、右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台を歩く方がこう言われる、まあ、そう言ってですね、今回の教えを語りました。でこの7つの星を握る、7つの金の燭台、の間を歩くと言われておりますけれども、一章の13節ではこのように報告されておりました。その燭台の真ん中に人の子のような方が見えた。アジアの7つの教会を表す燭台が7つあってですね、で最初ヨハネはその真ん中に人の子のような方イエス様を見ました。その燭台の真ん中におられたイエス様ですけれども、しかし今回はですね、お聞きの通りそれらの間を歩く方であると自ら述べておられます。イエス様が諸教会の間を歩き回られるのはですね、これは教会の荒探しのためではありません。そうやって主は絶えずご自身の教会に心を配っておられます。そのための教会です。まあ今で言うならばですね、八王子にイエス様が教会に来てくださる、そして今度はですね、チルバ教会に赴いてくださる。そうやって愛する教会をしっかりとご覧になってですね、やっぱり攻めるべきところは攻めるし、でも褒めるところは褒める、警告すべきはきちんと警告する、そうやって、イエス様は教会が本来あるべき姿勢を保って、でますますそれがもたらす祝福に預かって、そうしたこととは逆行しない、逆の歩みにならないように導いてくださっております。まさにそのためのですね、この教会を歩き回るこのその歩みに他なりません。まあ、今一節見ましたけれども、そこにエプソにある教会の御使いに書き遅れとあります。まあ、教会の御使い、これは教会の守護天使を表しているというですね、そういう読み方とですね、いやそうじゃなくて、これは天使としての御使いとしての教会だというですね、そういうこの読み方がございます。教会に守護天使がいてくださるのかいてくださらないのか、まあ、それはよくわからないところなんですけれども、まあ、仮に守護天使がいなくても、でもこの教会の間を歩き回るイエス様がいてくださる、これが聖書ははっきり私たちに教えていることであります。主は足しげく青梅チルバ教会に通ってくださっております。皆さんのことをつぶさにご覧になっておられる、これほどに私たちを愛してくださっているイエス様に対して、やはり私たちも愛を持ってお答えしていきたい。このイエス様を仰ぎ、そしてそのイエス様に頼るというですね、一番肝心の点において成長させていただいて、でますます教会を立て上げる喜び、教会に生きる幸いを味わって、共に永遠の命、パラダイス、命の木、その実に私たちも至らせていただきたいと心から願います。最後にもう一度設立10周年心からお祝い申し上げます。一言祈ります。天のお父様、 御教会の本当に大事な節目となります10周年、大事なところで、お声をかけていただきまして、御言葉から、共に学んだところでありますけれども、どうぞ、10年間のお支えを感謝するとともに、これからますますどうぞイエス様が、ご自身を、御教会を通して、豊かに力強く表してくださいますように祈っておられるご家族が本当に一人また一人確実に救いに導かれますように、また友人知人へと救いの輪が広がっていきますように、鮫島先生ご夫妻をはじめ教会の皆様お一人一人主の豊かな祝福がありますように心からお願いいたします。また八王子教会とともに本当にこの祈り合い、また協力できるところを協力して、本当に御国の前進のために共に仕えていくことができますように心からお願いいたします。救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。